brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、宗教教育セミナリーインスティテュートの年次放送にようこそ。この放送はユタ州ソルトレイクシティのカンファレンスセンターの講堂からお送りしています。私はケリー・ハーズと申します。宗教教育セミナリーインスティテュートの教育長補佐を務めています。教会教育システム委員長である70人のキム・ビー・クラーク長が来てくださっていることに感謝します。奥様のスーもご一緒です。本日は教会教育管理会からもお二人この会に参加しています。中央婦女教会会長のリンダ・ケイ・バートン姉妹とご主人のクレイグ、中央若い女性会長のボニー・エロ・スコアソン姉妹とご主人のポールです。また中央若い女性会長会の第二顧問ニール・F・マリオット姉妹とご主人のデビッド、宗教教育セミナリーインスティテュートの教育長チャド・ H ・ウェブ兄弟と奥様のクリスティ、宗教教育セミナリーインスティテュートのその他の教育長とその伴侶の皆さんも壇上に着席しています。中央補助組織会長会の方々、その他の来賓の方々も聴衆として私たちと共に出席しています。皆さん一人一人に感謝しています。皆さんがどうか私たちとこの技に影響を与えてくださることに感謝し、来てくださったことを嬉しく思います。本日は世界中で5万人近くの教師や指導者とその伴侶がご覧になっているはずです。この放送は約150カ国に40の言語でお送りしています。皆さん一人一人を心から歓迎いたします。教会の他の部門の方々がこの放送を行うために尽力してくださっていることに感謝の意を表します。この会を開会するにあたり、賛美歌5番いざ救いの日を楽しまんを歌います。式はソルトレイクバレー東地域のインスティテュート教師クレイグ・アレン兄弟、伴奏は本部の管理アシスタントレスリー・ムーン姉妹です。賛美歌の後、開会の祈りはソルトレイクバレー東地域のインスティテュート教師グレイソン・バトラー兄弟が行います。
Thank you.
天のお父様、この放送の開会にあたり、私たちはあなたの御前に集い感謝を捧げます。ここにいられる特権を喜んでいます。この集会を通じて御霊が共にあることに感謝いたします。この地上にあってあなたの御業の一端を担うことができ感謝いたします。私たちの感謝の気持ちがあなたに届くよう祈ります。天の父様、私たちが話者のメッセージに注意深く耳を傾け、よく理解できますようにと祈ります。特にウェブ兄弟、クラーク長老、マリオット姉妹の上に祝福があり、私たちが心を開いて聞くことができますように。天の父様、私たちが悔い改めに対する信仰を持ち、悔い改めの祝福を認めて今日求められていることに適応していくことができますように祈ります。また教会の青少年のために、また教室で彼らと親しく交わり、教え影響を及ぼす特権に預かる人々のために祈ります。良い影響を及ぼすことができますように、あなたの戒めを守り、福音に従って生活し、あなたが望まれるような模範となることにより、あなたに愛を示すことができますように祈ります。開会の祈りを捧げるにあたり、私たちが御霊を感じることができ、この集会を通じて御霊が共にありますように心からお願いいたします。これらのことを御子イエス・キリストの御名により減り下り祈ります。アーメン。
My friends and colleagues,
友人や同僚の皆さん、今日このプログラムに参加している方々は、この技と本日の話者の話に天の御父の導きと御霊があるよう心から祈り求めてきています。この技には霊感の御霊が働いていることを知っていただきたいと思います。そしてバトラー兄弟が祈ってくださったように、今日同じ御霊を受けて話を聞くとき、私たち一人一人がそのことを理解し感じることを確信しています。最初にペルー宣教師訓練センターの合唱団が歌ってくださいます。彼らはかつてセミナリーとインスティテュートの生徒であり、現在は宣教師になる準備をしています。曲目は絶えず頼り主求むです。歌の後、ウェブ兄弟が最近発表されたマスター教義の優先度について話してくださいます。ウェブ兄弟、私たちはあなたを愛しています。あなたの指導を感謝しています。ウェブ兄弟の話の後、マスター教義の実施に関するさらに詳しい事柄についてパネルディスカッションをします。パネリストはクラーク長老、オスカーソン姉妹、ウェブ兄弟、セミナリーインスティテュートのトム・バレッタ教科課程ディレクター、それにソルトレイクバレー東地域のセミナリー校長であるハイディ・ウィード姉妹、ユタ州デイビスに南地域のセミナリー教師ダニエル・ヘドランド兄弟です。
Bye.
再びご一緒できて光栄です。私は今年各地を訪れて、多くのクラスや集会で皆さんとお会いし、皆さんが非常に有能で信仰深い方々であることを再確認しました。皆さんと共にこの技に携われることに感謝しています。皆さんは主の福音を実践し、末日の預言者の教えと指示に従おうと努めておられます。このようなキリストの献身的な弟子たちと共に働くという祝福に感謝しています。皆さんが主の王国に驚くべき貢献をしておられることに感謝しています。最近開かれた中央幹部との夕べで、バラード長老が力説したのは、信仰を弱めるような属性の影響力から生徒たちを守る必要があるということでした。バラード長老は生徒たちが真理と疑問の答えを見出すのを助けるよう勧めました。この必要に応えるため、バラード長老は教育管理会が最近マスター競技プログラムを承認したと発表し、このプログラムは霊感に基づき時期にかなっていると言いました。皆さんがバラード長老の話やその他の資料を研究し準備して、この集会に出席してくださり感謝します。準備に役立つリソースがもう一つあります。シェリー・デュー姉妹が最近 BYU アイダホ校のディボーショナルで話した、戦いに参加してくださいますかという卓越した有益なお話です。マスター競技についての私たちの話を聞きながら、どうしたら最善の準備をして、その原則をクラスでも家庭でも実施できるようになるかが分かるよう、霊感を求めて祈ってください。マスター競技は多くのクラスで試験的に行われてきており、教師や生徒の間では非常に好評です。生徒たちは教会の競技をさらによく理解して宣言し、擁護する必要があると感じており、そうしたいと言っています。 J. ルーベン・クラーク・ジュニア館長が述べたように、彼らは御霊に関することに飢えています。彼らは福音を学びたいと絶望しています。福音を純粋なまま学びたいと思っています。マスター競技はこれまでクラスでマスター制服に使っていた時間に行います。この目的はセミナリーの生徒が真の競技をさらに深く理解し、関連する制服を学び、その制服や競技を活用する練習をして、福音を実践し、疑問について考え、その答えを見出す方法を学べるよう助けることです。これを行うためには、これまで基本的競技とマスター制服にかけてきた努力を結合し、その上に気づいていくことになります。またこれまで真理を探求するとして知られていた優先事項にかなり耐えることにもなります。これは教師と生徒が教義的、歴史的、社会的な疑問に的確な答えを見出す助けになります。教会の青少年にとって必要なものをマスター教義は提供していますが、インスティテュートではマスター教義のプログラムの実施を教師に要請していません。コーナーストーンクラスでインスティテュートの教師がマスター競技に関連した原則を盛り込み、これによってヤングアダルトの必要を満たすことになります。マスター競技の最初の部分は霊的な知識を得るです。お持ちであればマスター競技に関する基本文書を開き、序文の次のページを見て霊的な知識を得るという見出しを探してください。この項には霊的な知識を得るための3つの基本的な原則があります。最初の原則は信仰を持って行動するです。信仰を持って行動するとは、神を信頼し、心からの祈りと研究と従順な態度を持って神に頼ることです。これは聖霊の影響と導きを受けることであり、すでに受けている証に頼りながらもさらなる知識と理解を求めることです。2番目は永遠の視点から概念や疑問について調べるです。言い換えると、問題や疑問を救いの計画と救い主の教えの中で考えるにはどうしたらよいかを学ぶことです。これを行うために、生徒はこの世的な視点ではなく主の視点から疑問を見直さなければならず、この世的な決めつけを受け入れるのではなく、聞いたり読んだりしたことを主の真理の標準に照らし合わせて考えなければなりません。そして3番目は、神が定められた情報源を通してさらに理解を深めるです。これは聖文や末日の預言者の教えを研究することです。 主から権能を与えられたしもべはなくてはならない真理の情報源となり、生徒が真の教義を学び疑問の答えを見出そうと努力するための助けになります。また生徒は真理と誤りを見分けることができるようになり、信頼できない情報源が数多くあることを理解できるようになります。霊的な知識を得る方法を学んだ後、生徒にはマスター教義に関する基本文書に概説されている9つの教義のテーマを学んで、学んだ原則を実践する機会が与えられます。この図をご覧になれば分かる通り、各教義のテーマには黄色でハイライトされた教義の鍵となる文が定められています。この文はマスター教義聖句と呼ばれる青色でハイライトされた参照聖句が根拠となっています。これは教義の鍵となる文を教えたり確認したりする際に活用できます。教義とその関連聖句を学習した後、生徒は実践と復習の活動に参加します。この学習経験は4年間の各コースで用いられるマスター教義教師用手引きに掲載されます。この活動は教義や参照聖句を実生活で起こる状況に結びつけたり、自分の疑問に当てはめたりすることによって、教室で学んだ教義や聖句を自分のものにする機会を生徒に与えます。またこの活動は学んだ真理を他の人にうまく伝えるための準備にもなります。マスター教義についてもっと詳しく知り、さらによく理解したい方はマスター教義の基本教科課程資料を研究してください。マスター教義が生徒に祝福を与える例として、ある若い女性の話をさせてください。この女性は同じような疑問や心配事を抱いてクラスに参加している多くの生徒たちを代表しています。特にこの例を選んだのは、私自身が6人の娘の父親であって、娘を愛しており、自分が天の御父からどんなに愛されているかを娘に感じてほしいと願っているからです。この若い女性の名前をモニカとしましょう。モニカは福音に忠実な家庭で育った若い女性です。若い女性とセミナリーに参加するのが大好きなのですが、ある日友達や学校の先生から、教会は女性の価値を認めていないと言われたとします。彼らの言い分は、世の中では女性の貢献が認知されてきていて、女性は対等に扱われているというものです。そこでこんな疑問が生じました。世の中にあるこの社会的な問題に教会はいつになったらついていけるようになるのだろうか。モニカは教会で愛されていないと感じたことはこれまで一度もありません。自分は価値ある存在だと教えられてきたのです。若い女性の指導者や教会と地域社会で奉仕する母親を見てきました。でもこの疑問にどう答えたらよいのか、モニカにはよく分かりませんでした。どうして教会には女性にできない責任があるのかを疑問に感じ始めていたのです。ある日セミナリーで、ベル先生が授業の最初に、神界と神やその子ら一人一人を完全に愛しておられ、全ての人は神にとって等しい存在ですというマスター教義について話しました。次にニーファイ第2章26章33節を学習しました。話し合いが進むにつれ、モニカは教会のある召しについては、女性には男性と同じ機会が与えられないのに、どうしてこの聖句が正しいのかと疑問に思いました。そしてこんな質問を紙に書いてベル姉妹に渡しました。教会はいつになったら男女平等に扱うようになるのでしょうか。ベル姉妹は翌日この質問をクラスで取り上げることに決め、どうすればこの質問の主が信仰を持って行動できるようになるでしょうと問いかけました。天の御父に助けと理解力を求めて祈ることの大切さなどについて生徒たちは話し合いました。すると自分と御父の関係についてすでに理解している事柄に耐えることが大切ではないかと一人の生徒が言い、自分が神から愛されていることが分かった時のことを話したのです。ここでベル姉妹は質問を永遠の観点から考えることができるよう、この質問の根底にあるこの世的な決めつけは何か考えてみたらどうかと提案し、こう問いかけました。世の中では平等とか公平といったものをどんなふうに定義しているでしょうか。何人かの生徒の意見は平等を とは男女があらゆる点で同じなければならないという意味だと考えている人がいるというものでした。ある若い男性は、教会では人の重要度はその人の地位で決まるといい、そのために教会の召しに優劣があると考えたり不公平に思えたりするのだと説明しました。そこでベル姉妹は質問を主の視点から見た質問に置き換えるように言います。生徒たちはそんな練習をしたことがなかったので、ベル姉妹は、主は平等や公平をどう定義しておられるか、主は救いの計画の中で男女の役割をどう見ておられるかを考えたらよいとアドバイスしました。主にとっての男女の平等とは全く同じという意味ではないと一人の生徒が言います。別の生徒は、救いの計画の中でも教会でも男女の役割は異なるにせよどちらも大切なのだと言います。ある若い女性がこう言います。大切なのは主が望んでおられることをしたいとか、それをもっと気にかけることではないでしょうか。ベル姉妹は、救い主はメシア指導者の地位について世の人とは違った見方をしておられると言いました。また聖文では、目に向かってお前はいらないとは言えず、すべての死体がキリストの体になくてはならない部分であって、すべてが必要ですべてに使える機会があると教えていることを指摘します。そしてベル姉妹はこんな質問をします。地上で教え導かれた時、主は女性を尊重していたことをどんな行動で表しましたか。生徒たちは、主が母マリア、サマリアの女、マグダラのマリアにどう接したかを考えます。そこでベル姉妹が質問します。霊的な知識を得るための3番目の原則は何でしたか。生徒たちはこれまで何度もやっていたので、3番目の原則が神からの情報源を通してさらに理解を深めることだと知っています。ベル姉妹はこの質問に関連した聖句や指導者の話を思い出すよう生徒たちに勧めます。生徒たちは家族の宣言や聖句ガイドといった情報源を調べます。この時に上がった話に特にモニカは興味を惹かれます。それはリンダ・バートン姉妹の共に高め合いましょうという話です。ベル姉妹はネルソン会長の姉妹たちへの懇願という話も挙げます。モニカはこの2つの話を自分の聖典学習帳に書き留め、後でよく勉強することにしました。ベル姉妹は主の愛を証しし、マスター教義の参照聖句を思い出すよう生徒たちに言います。主は人の子らの中でためになることを行われる。そして主はご自分のもとに来て主の慈しみに預かるようにすべての人を招かれる。したがって主は黒人も白人も束縛された者も自由な者も男も女も主のもとに来る者を決して拒まれない。すべての人が神にとって等しい存在なのである。ベル姉妹はこの質問については引き続きよく祈って研究し、何か分かったことがあればクラスで発表するよう生徒たちに勧めます。モニカはその日どこを探せば答えが見つかるかと、自分には喜んで助けてくれる教師がいることが分かり、導きと平安を感じました。モニカのように疑問を抱いている生徒はたくさんいます。答えを見つけるにはどうしたらよいかを教師が教えてあげる必要があります。私たちが最善を尽くしてこのプログラムを効果的に実施するための準備ができますように。バラード長老はこう言いました。マスター教義が成功するかどうかは教師の皆さんの働きにかかっています。さて、マスター教義がどんなものかを分かりやすく説明するだけでなく、マスター教義に対する誤った見方を 2、3 挙げたいと思います。マスター教義はあらゆる疑問の答えを提供するためにあるのではありません。むしろ青少年が真理の探求の仕方や疑問に対する答えの見出し方を学ぶ助けとなるものです。ウェブサイト真理の探求で教えている原則は、生徒が真理を見出す方法を学び、教室で愛されていることを感じ、疑問があれば自分でその答えを見つけられるように助ける上で欠かせません。マスター教義はセミナリーの順次聖典教授法に変わるものではありません。これまでマスター聖句に充てられていた時間に実施されますので、教師は授業を時間通りに始め、時間を上手に使わなければなりません。この活動には週に30分くらいの時間を充てられます。教師はマスター教義教師用手引きを見ながら柔軟性を持ってこれを実施します。よく準備し計画するなら、教師はこれをクラスで割り当てられた時間内に効果的に実施できるようになるでしょう。マスター教義が実施されると、私たちがこれまで までマスター聖句について行っていたすべてのことを行う時間を取れなくなります。限られた授業時間を使って教義と参照聖句、練習と復習の活動を集中的に行う必要があります。クラスで暗唱活動を行う時間はないかもしれません。それにこれまで行っていたマスター聖句の活動にはマスター教義の意図にそぐわない部分があることも確かなのです。とはいえ聖句を暗記することから生徒は祝福を受けますから、クラス以外の時間に聖句を覚えることを奨励しても良いでしょう。マスター教義は直接インスティテュートで使うために作られたものではありません。しかしこのプログラムの背後にある原則を理解してそれを授業に取り込むことはインスティテュートの教師にとっても極めて大切なことです。マスター教義の原則には次のことが含まれます。クラスに愛と敬意と目的意識があるならば、生徒は心から疑問に思っていることを問いかけ、信頼できる情報源に耐えるようになります。主の愛が分かるよう生徒たちを助けてください。自分が神の子でありキリストの弟子であることを自覚できるよう彼らを助けてください。自分が愛され必要とされていることが分かるよう助けてください。私たちがすぐに裁くのではなく、生徒の言葉に耳を傾け生徒を理解しようとしていることが分かると、生徒は心から疑問に思っていることを問いかけ、信頼できる情報源に頼るようになります。私たちはよく耳を傾けて聞き、よく観察し、よく祈って識別の霊を求めなければなりません。これには忍耐と理解と愛が必要になります。生徒の生活を変えるためには個人的に生徒の良き相談相手になりましょう。私たちは親や真剣指導者に変わることはできませんが、生徒に関心を持っており、生徒がどんな疑問を抱いているかを知りたいと思っていることを生徒に知ってもらう必要があります。質問しても無視されたと感じれば、生徒はインターネットなど他のところで答えを見出そうとするでしょう。生徒は預言者の役割を理解し、救い主から権能を受けたしもべに従うことによって救い主に近づくことを理解すると、信仰に対する攻撃を受けてもうまく対処できるようになります。預言者を通して掲示された真理に照らし合わせて全ての情報を評価できるよう生徒たちを助けてください。真理と思いやりを持って教えてください。分かりやすく純粋な証を持って教えてください。聖文と現代の預言者が教えているままの福音を教えてください。実直な真理の探求には努力が伴うことを教えてください。複雑な疑問は表面的な答えでは解決しません。聖霊の助けが受けられるかどうかには心の状態と質問の意図が大いに関係することを教えてください。生徒たちは信仰を持って真剣に主が喜んで与えてくださる真理に従いたいという心からの願いを抱いて願い求めることを学ばなければなりません。生徒は自分の疑問の答えを見出したければ研究し祈らなければなりません。また私たちは疑いの種をまいてもいけません。私たちの生徒の多くは信じる心という賜物を授かっています。生徒の大半は疑念ではなく疑問を抱いています。マスター教義とは信仰を確認し、生徒が自分の疑問の答えを自分で見出して他の人もそれができるよう助けられるように導くためのものです。これがどれほど必要か皆さんは感じてきました。教義を把握し、教義的歴史的な問題について預言者が現在何と言っているかを把握してください。準備するときや教えるとき、生徒にとって切実な質問に答えるときには主に助けを求めてください。クラーク館長の次の言葉に私の祈りを添えます。主が皆さんに生徒の心の入り口を示してくださり、そこに入るとき聖なる場所に立っていることを知らせてくださいますように。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
Welcome to our panel discussion. We are grateful
to be joined. 今日は教会教育委員長のキム・B・クラーク長老、中央若い女性会長のボニー・オスカーソン姉妹、そしてセミナリーインスティテュートの教科課程のディレクタートム・バレッタ兄弟をお迎えしています。 さらに2人のセミナリー教師、ソルテルクシティで教えるハイディ・ウィード姉妹とユタ州レイトンで教えるダン・ヘッドランド兄弟も来てくださっています。皆さん今日はありがとうございます。マスター競技について話す前に、クラクチョロ、マスター競技ができるまでの経緯、その由来と目的について、そしてマスター競技を取り入れた理由をお話しいただけますか。
喜んで。約1年前、若い世代が教会の教義や歴史について、また自分の生活や世の中の出来事について抱いている疑問に、より上手に対処できるように助ける方法はないか調べるよう依頼されました。そこでまずいろいろな人と話し、そのチャレンジについて考えました。ウェブ兄弟と私はそれらの問題について話し合いました。ある日彼は私の執務室に来て、良いアイデアが浮かびましたと言いました。テーブルを囲んで座り、彼の話を聞きながら私は主の御霊を感じました。それが啓示だと分かったのです。彼はこれまでのセミナリーでマスター制服を暗記するのに当てていた時間を使って、彼がマスター教義と呼ぶ活動を行うことを提案しました。今までセミナリーの生徒を助けるためにしてきたままのことをしますが、特に青少年が自分の持っている疑問に対処し答えを得るのを助けます。さらには学んだ教義を自分や友達が生活の中で直面する問題、さまざまな状況で抱く疑問に当てはめる方法も学びます。そうすることで福音が自分の生活で実践するものになるばかりでなく、大好きなもの、人に伝えたいものとなり、人と接する方法となります。福音の見地から人生を見るようになり、この過程は彼らが主に深く改心するための重要な方法の一つとなります。プログラムの始まりはこうだったと思います。マスター教義を啓示によりもたらされたものとして考えるべきです。啓示を通して与えられました。私は実際にそう感じ、そう始まるのを見てきました。そしてこれほど早く実施されていることは奇跡だと思います。例えば教育管理会で初めて紹介し、教会教育理事会の人々と話したとき、彼らはとても意欲的で、大官庁会と管理会の役員も同じでした。ですから素晴らしいプログラムだと思います。そしてこれからは実行し結果を出すという興味深い段階が始まります。
ありがとうございます。マスター競技プログラムを生み出すために長老が貢献してくださり感謝します。力を貸してくださった方々、私たちの話し合いや決定、そして最終的にはマスター競技のための強化課程や訓練に関わってくださった方が大勢います。本当にありがとうございます。マスター競技の第一部では、ワコードが霊的な知識を得る方法を学べるよう助けます。質問の答えを与えるだけでなく、情報について考え学習し、永遠の真理を学ぶために主に頼る方法を学ぶ助けをします。単に質問に答えるのではなく、霊的な知識を得る方法を教えることはなぜ大切でしょうか。
セミナリーのクラスにおいて生徒は競技の基本の原則を習得するにつれ、一歩踏み出しセミナリーで教わることの一部を実生活で実践する自信を持つことが分かりました。それが頼るべき基本となる原則を習得するのが大切な理由なんだと思います。
ありがとうございます。
相手に魚をあげるか、魚の釣り方を教えるかという古い例えがありますが、この言葉が当てはまると思います。私たちは青少年に単に暗記する成功を与えるのではなく、生涯にわたり霊的な養いを得る技術を教えているのです。
ありがとうございます。
私はこのマスター競技プログラムを試験的に行いながら、そのような状態を少し見ました。強化課程の構成のおかげで質問する余地がかなりあるように感じました。競技に関する質問について話しやすくなりますし、霊的な知識を得る方法を先に学んでいるので、1年の残りの時間の中で競技に関する質問が出るたびに、その土台の上に築いていけるのです。 一つ申し上げてよろしいでしょうか。お二人ともその過程に生徒を巻き込むことの大切さについて強調してくださったと思います。マスター競技について学んでいる内容、そして全ての学習についても言えますが、学ぶ内容は役立つものですし、生徒の頭に入ります。しかし一番大事にしたいのは生徒が踏んでいく過程です。彼らはその過程を通して変わっていくからです。主に改心するきっかけとなるのは各自が霊的な経験をすることです。そしてそれは探し求め、さらに霊的な知識を得る努力をしなければ得られないのです。
ありがとうございます。バレッタ兄弟どうぞ。これまでのことに関する話ですが、生徒たちは事例を練習し、原則を何度も繰り返し応用する機会を得ます。そしてもちろん彼らに提示するシナリオや事例は少しずつ違いますし、霊的な知識を得るで教える原則を実践する必要があります。そして今までと少し違う方法で生徒は互いに影響を与え合う必要があり、力を合わせて取り組みます。そうすると自分だったらこんな時はこの原則を使うと思うという生徒もいれば、別な生徒は違う角度から見て少し違う考え方をします。ですから霊的な知識を得るための原則や規範を学ぶことに加えて、生徒は私に従ってきなさいやセミナリーで取り上げられてきた9つの教義的なテーマを学びます。それは取り上げてきた特定の教義の原則を学ぶために、原則を実践するためです。そうなると次の質問は、誠の教義を学ぶことにはどんな価値がありますかとなります。
パッカー長老が折に触れて教えてくださった言葉を引用してもよろしいですか。皆さんも聞いたことがあると思います。誠の教えを理解すれば人の態度や行動は変わります。福音の教義を研究することは、人の行動を研究することよりもずっと速やかに行動を改善する力があります。これを実現する鍵は教義を理解し、それが生徒の心に刻み込まれることです。その時彼らはその教義を吸収し、その結果は福音に沿った生き方として、また周りの人との接し方にも現れるようになるのです。
ありがとうございます。他には
あります。
どうぞ。
オスカーソン姉妹がパッカー会長の言葉を引用しました。会長が使っていたある言葉を使って、姉妹はいつも説明してくださいます。誠の教義を理解するという言葉です。私たちは理解することを目指して教えます。理解は思いと心の両方で起きることです。これが起きると、まさにこれが実現すると、生徒は原則を学び吸収します。また真理に従って行動すると、生活に力がもたらされることも理解するようになると思います。力が注ぎ込まれるのは、生活の中で真理に従って行動しているからです。これは学ぶべきとても重要な教訓だと思います。
ありがとうございます。どうぞ。私はマスター教義は大きな助けになると思っています。生徒が誠の教義を理解すればするほど、世の影響力の中で悩みや問題にぶつかり、疑問が湧いたりするときに、あるいは単に福音の原則を理解しようとしているときであっても、その問題を誠の教義と照らし合わせることができます。そうすることで生徒は永遠の目で見ることができ、その問題や疑問にどう対処すればよいか考えることができます。
素晴
らしい意見をありがとうございます。世の中には多くの意見がありますが、生徒が福音という怒りに頼り、真理を知っていることで守られ、聞こえてくる他の声を識別するための物差しがあることは本当に祝福です。この過程において生徒が担う役割を少し話していただけますか。教会がワコードに期待することがますます多くなり、ワコードが要求と期待の多い世の中で時間と注意を取られながら生活しているのに、また青少年に新たな要求が課せられていることを心配している方がいるのを知っています。青少年への期待から何が求められると思いますか。
この このプログラムを試験的に行うよう依頼されたとき、そして霊的な知識を得るのレッスンを読んでいるとき、懐疑的ではないものの少し疑問がありました。青少年は本当にこれを必要としているだろうか、というより教える内容に彼らが引き込まれるだろうか、彼らは霊的な知識を得たいと本当に思っているだろうかと思いました。ところがたった1回のレッスンを終えた後で、彼らが思いのほか引き込まれ参加し興味を抱いたことに驚きました。それだけでなく、すでに生活の中で霊的な知識を得る経験を何度もしていることにも驚きました。その時点で私は彼らに期待されていることが増えているだけでなく、青少年はそれを望んでいることを悟りました。青少年は教えられている教義や生活で遭遇するさまざまな場面にそれを当てはめる方法を学ぶことを楽しみにしていると思います。ですから確かに期待は増えていますが、彼らの望まない期待ではないと思います。
ありがとうございます。ウィード姉妹、
教師として奉仕する中で生徒にさらに多くを求めるのは大変な時があります。分かったのは、生徒にやってもらうことをその生徒の求めていることに合わせる必要があるということです。彼らと一緒に質問を読み、彼らが教義を知り理解しているかどうかを確認します。するとそれは子どもたちにとってストレスのかかる面倒な状況ではなく、とても素晴らしい経験となります。セミナリーで私が好きなのは、生徒と一対一で座り、彼らがイエス・キリストの福音を理解できるように助ける時間です。
ありがとうございます。
青少年はこれまでも時間をとってマスターセークに取り組んできました。今回のプログラムはマスターセークをステップアップさせたものだと思うのです。そしてお話してくださったように、青少年は証に大きくあり、福音に沿って生徒がしたいと望んでいるのを私も確信しています。このプログラムはそれを実行するためのさらなる素晴らしいツールとなります。多くの青少年がすでによく知っている聖句をさらに深く理解できるようにするのです。青少年は私たちが彼らに期待する分だけ答えてくれます。何も期待しなければ彼らも期待に応えることができません。2年前この場で、私たちが期待するなら青少年はそれに応えるという話をしました。先ほどお話ししましたが、より高い、
要件と期待ですか。
要件、ありがとうございます。その言葉です。今は卒業するためにより高い要件があります。そして統計が示しているように、青少年は天のお父が望んでおられる人物になりたいという望みがあるので、教会から求められることに応えるのです。
一言よろしいですか。これには別の側面もあると思います。教師側も自分のバーを上げて教える方法、教える内容、期待する内容をさらに高めなければ、たくさんの生徒からこう言われてしまいます。それはもう学んだし知っています。もっと他にありませんか。これは5歳、6歳、7歳の時に学びました。他にないのですか。もちろんもっとあります。もっともっとあります。それを彼らに与える準備が必要です。大変驚かされたことがあります。5歳の孫娘がエジプトのヨセフについて家庭の夕べでレッスンしました。彼女5歳で、少々回せていますが、それでも驚きです。孫娘が教えたというので私は尋ねました。ポテパルの妻について教えたの。そう、その話知ってるよ。教会で育っている若い世代の人々は、教会が若いうちから彼らにしっかり教義を教えているので、さらに多くを求め、さらに力強いものを望む世代に対して用意しておく必要があります。まさに昔ジェイン・ルーベン・クラーク館長が言った通りです。ワコードは福音を薄めることなく純粋なまま学びたいと思っています。彼らは明瞭で正確な実際の福音、本物の福音を求めています。マスター教義にはそれができます。
教師側も準備、研究、学識、質問に答える能力、生徒を正しい情報源に導く力など多くを求めれるようになります。生徒に関してもう一つあります。青少年はこれが必要だと認識して、彼らはこのプログラムを求めています。ハーズ兄弟は以前セミナリーの生徒たちに尋ねました。自分で考えたり誰かに聞かれたりして、教会の歴史や教義について疑問を持ったことがありますか。 するとほとんどの生徒が手を挙げました。さらに生徒の質問を全部書いて尋ねました。この疑問に答える自信のある人はいますか。ほとんどの子は手を挙げませんでした。彼は続けてセミナリーを通して質問に答えたり、他の人が答えを見つけるのを助けられれば皆さんに祝福があると思いますか。するとクラス全員がその言葉を聞いて喜びました。実際ハーズ兄弟はこれは皆さんを祝福し助けます、皆さんは毎月 1,2 度ぐらいこういうことがあるのでしょうねと話しました。生徒たちは笑って、ハーズ兄弟はもっと頻繁にあるんですかと聞きました。するとみんな、毎日ネットや学校家庭の中でもです、いつも直面するのでこれが必要ですと言いました。ですから感謝しています。青少年は期待に応えるだけでなく個人的に必要であることを認識していて助けを受けたいと願っています。生徒と経験についてこのプログラムを試験的に行っているウィード姉妹とヘドランド兄弟から説明していただけますか。マスター競技にまつわる経験、生徒の反応、受けている祝福についてお話しいただけますか。
このプログラムをセミナリーに導入することで素晴らしい経験がありました。生徒を巻き込もうと何人かの生徒に経験をしながらその場でメモを取るように進めました。後で彼らのコメントを読むのは楽しいことでした。霊的な知識を得るためのパターンを教え、そのパターンを福音のテーマに応用してもらったことで生徒たち自身、自分たちが参加していることを実感し、より積極的に聖典を読んでそれについて考え思い巡らし、実生活で直面する状況に当てはめることができたのです。それが1日目を終えて感じたことでした。本当に素晴らしかったです。
私の具体的な経験の一つは、霊的な知識を得るのレッスンを教えているときに、ある若い女性が打ち明けてくれたことです。彼女の両親は離婚しており、結び方について疑問がありましたが、多くの聖書でも同じ疑問を持っていると思います。すなわち、私は永遠の世で誰と一緒にいられるのですか、どういうふうになるのですか、ということでした。彼女は自分の経験を教えてくれました。両親が離婚してからずっとその疑問があって気になっていました。それで自分で答えを見つけようと思ったのです。彼女は成分を調べました。少々時間がかかったようですが、ある夜教義と聖約を読んでいると、一つの聖句が彼女は疑う余地がなかったと言い、どの聖句かは言いませんでした。その聖句を言いたかったわけではないと思います。しかし彼女はこう言いました。その聖句を読んだ途端、神が私の質問に答えてくださり、今必要とするだけの解決を与えてくださったと分かりました。私はとても深遠なことだと思いました。さらに彼女はさらにこう言いました。もし今後同じ疑問を抱くことがあればどうすればよいか知っています。私はこの若い女性が今福音に沿って生活するのに十分な知識があると語ったことが実に深遠だと思いました。前にホランド長老が語ったことにつながります。私たちは自分の知識にしっかりと立ちます。さらなる光、さらなる知識を受けるまですでに持っている信仰を守るのです。この若い女性がそれを実践し生活で応用する姿を見ることで、私やクラスの他の生徒は啓発されました。
ありがとうございます。とても興味深いと思うのは、先週私も自宅でセミナリーの生徒と話していました。実は試験的プログラムを実施しているクラスにうちの娘がいます。娘にマスター競技はどうかと聞くと、大好き、マスター聖句よりもずっと役に立つわと言いました。どんなふうにと尋ねると、彼女は一言、ぴったりなのよと言っていました。だから役立っているんです。私が持っている質問や直面する状況にぴったり合っているから大切なのです。分かち合ってくださりありがとうございます。他にご意見ありますか。申し上げてもよろしいでしょうか。マスター競技の聖句は競技の重要な言葉に結びついています。教え受ける生徒が競技のテーマを全部読んだら、その具体的な言葉を見ていきます。ワコードがセミナリーの先生あるいは他の人が教えてくれたから真実に違いないと思うだけでは不十分です。しかし学習経験を行っていくと、成分の言葉や他の言葉を受けます。教義の重要な言葉を理解し結びつけるのには役立つ預言者の言葉が数多く見つけることができます。 例えば新会の一つ目のテーマのマスター教義聖句はヘブル12章9節です。その上、肉体の父は私たちを訓練するのになお彼を敬うとすれば、なおさら私たちは魂の父に服従して真に生きるべきではないか。ワコードは教義の鍵となる言葉を学ぶと、その聖句を絶対に忘れません。誰かにどうしてそれを知っているのと聞かれたら、彼らが参照できる情報源はたくさんあります。賛美歌神の子ですをはじめ、ヘブル人への手紙に書かれた天の御父は私の霊の父ですというパウロのこの言葉です。とても上手にそれが教えられているので、シナリオを読んでいくときにそれがどのように当てはまるかが見えて、他の人に教えられるようになります。それは本当に大切です。テストで満点を取れる生徒についてよく耳にします。彼らは教義を知っています、参照聖句も知っていますが、ある状況に直面したり疑問にぶつかったりしたときに、目の前のことと学んできた教義をうまく結びつけられないことがあります。ですから、今お話ししてくださったことから教義の原則を実際の場面や事例とつなぎ合わせる機会でもあることを教師が理解すると良いと思います。そうすることで生徒は教義がどのように当てはまり、実生活で祝福となるかが分かるからです。
今の話に付け加えると、シナリオは実情に合ったものでなければなりません。ぴったりであればあるほど生徒は自分に当てはめやすくなり、マスター教義を学び続けたいと思うでしょう。私の研究では、そして教科課程を取り入れ適応する部分がここに関わってくるのだと思いますが、テキストとは少し違う個人的な例がある場合、あなたや青少年にとってそれが個人的に合っていれば、それを練習に使えば良いと思います。
あ、よろしいですか。私は心から賛成します。実は私たちが望むことは、ワコードが実生活で起きている問題、疑問、シナリオをクラスに持ってくることです。そうすれば教室で一緒に取り組み、答えを探すことができます。その疑問や問題を永遠の見地で見るようになります。素晴らしい方法です。
私もよろしいですか。青少年が日曜日に教えられている私に従ってきなさいという教科課程を見るときに、これら2つのプログラムが互いに関連し支え合っているのは大きな祝福だと思います。青少年は日曜学校で実生活での例や証を互いに分かち合うことを学んでいます。セミナリーと日曜日両方で行っているこの補強は、青少年の生活に大きな祝福をもたらすでしょう。この新しいプログラムを初めに紹介してくださったとき、私も同じ霊感を受けました。啓示のようでした。これは聖書に必要な次のステップなのです。
教師の役割について少し戻りましょう。教師の役割について何かありますか。また教師がより上手にそれを果たすために何が必要でしょうか。
福音についての知識をさらに身につけるようにと、バラード長老から指示を与えられました。今まで以上に準備して生徒たちが持ってくるさまざまな質問に答えなければなりません。さらに教えている内容を熟知している必要があります。生活の中で実践しなければなりません。それについて明かしし、霊的な知識を得た経験について生徒に説明し、生徒がクラスにさまざまな疑問を持ってきた時にも備えができているようにするためなんです。
私は準備だと思います。教師が教室に入ってピアノの椅子にゴミ箱を置いて、マスター聖句の話をしながらゴミ箱をめがけてゴミを投げ入れるような時代はもう終わった気がします。私について言えば、座るために少し時間が前より少し多く準備する必要がありました。なぜなら経験と呼ばれていますが、実際はミニレッスンです。そのため事前の準備がもう少し必要です。しかしそれは成分を順番に教えて教義的な言葉を取り上げるレッスンと大差ありません。はっきり取り上げられていて、私たちはそれを理解していて教える練習をしています。教える時の流れは成分を順番に教える時と全く同じですが、事前の準備がもう少し必要だったと感じました。
先ほどから出ている事例研究やシナリオについてもう一つ質問です。クラーク長老にお尋ねします。長老は事例を使って教えるのがとても上手ですし、この方法で強い印象を残しながら教えておられるのを私は見ました。事例や実生活の場面のシナリオを使って生徒が教義を実生活に結びつけられるよう助けることの価値は何だと思いますか？
これまでの話ですでに出てきた2つの言葉が思い浮かびます。1つはぴったりという言葉です。本当に生徒たちと関連のあるものを選びます。彼らはそういう生活をしています。制作された教材はそれを上手に取り入れていると思います。生徒の状況に本当に合ったものです。そうすることによって興味を引くことができ、その結果2つ目の言葉巻き込むが出てきます。生徒が真剣にその教材と取り組むと2つのことが起きます。1つは状況そのものです。それを読んでどうすればよいだろうと考え始めると、生徒は頭の中で自分をその状況に置いてみて、そうだどうすればよいだろうと考え始めます。そうすると彼らは注がれる御霊に霊的に調和できるようになり、こうすればいいんですよと教えてもらえるようになるのです。もう一つは教義が生きてきて現実味を帯びてくることです。チェックリストを見てこれ知ってるよと印をつけるようなものにはありません。生活の中で使うことのできる生きた教えとなります。これらを学ぶのは明日の朝誰かに質問されたとしてもどうすればよいか分かるためだけではないことを生徒に分かってもらえると思います。母親になったとき子供がそういう疑問を持っていたらどうするかを今学びます。力強い教えになると思います。何をすべきか分かりますよね。あるいは宣教師になって伝道地へ行っても実際のベマンに自分を当てはめて練習したので安心です。すでに考えてきた経験があるからです。そこが非常に重要だと私は思います。もう一つのことはすでにお話しくださっていますが、生徒が互いに話し交流することができます。ということは生徒がそれを本当に行うと信頼しなければなりません。彼らはやります。ですから教師の皆さんは話すだけでなく質問を投げかける役になることができます。少し要約してもよいでしょうけど、サリーあっちにいるビリーが今言ってくれたことについてどう思いますかということができます。するとサリーは私ならそうしないと思いますと言います。それはどうしてですか、それについてどう思いますか。まもなく生徒たちは互いに話し反応し合います。聖霊が教室に入ってきて彼らのしていることについて伝えてくださるため教室は活気に包まれます。生徒の生活に永遠の祝福をもたらす過程に生徒を巻き込むとても力強い方法だと思います。
ありがとうございます。もう一つあります。過去セミナリーとインスティテュートでは多くの変更があり、さらに多くを求められ、今までと違うことをするように言われたりすることは一部の人にとって大変なことです。また新たな変更を経験するのに役立って先立って何かアドバイスはありますか。一言、変更について教義と制約42章61節だと思いますが、啓示の上に啓示を受けるという言葉が思い浮かびました。天の御父の王国は啓示の上に築かれて、さらなる光と知識がありますます輝きを増していくと50章に書いてあります。その方向に動いている気がします。私は教師として主が導いておられる方向に進みついていく努力をしなければなりません。また変更かと不平を漏らすのではなく、信仰を持たなければなりません。もし私たちにできると天の御父がお考えなら、きっとうまくいくという信仰があれば、そして言って行う精神があればいいのです。これらのお二人のように試験プログラムを受け入れて信仰を持って前進された教師たちは祝福を受けました。彼らはそれを見ていますし、 彼らの言葉から感動が伝わってきます。
ありがとう
ございます。
私もよろしいでしょうか。青少年に働きかける人は誰でも、世の中がどんどん変化していること、またインターネットとソーシャルメディアが普及したことで青少年がさまざまな考えや意見に取り巻かれていることを知っています。歴史上かつてないほど彼らは生活の中で負の影響も多く受けているのです。これは彼らがそういったチャレンジに立ち向かうのを助けるためのステップアップなのです。私たちは変化し成長し続けなければなりません。青少年を教え、彼らに接する方法を強化し続けて、彼らがチャレンジに対処できるようにする必要があります。ほとんどの教師はこのプログラムを喜んで受け入れると思います。どうしましょう、新しい方法に変更だわなどと否定的に捉えられることはないと思います。青少年を備える上で大きな祝福となるでしょう。
チャドを付け加えてもいいですか。今ホスカーソン姉妹が変化について述べられたことについて明かしたいと思います。教師の皆さん、そして他の皆さん、ぜひ慣れましょう。変化は避けられませんので慣れてください。神はその王国において力を持って進んでおられ、今後変化を生じますし、現在も変化しています。主イエス・キリストが戻られる前に神の王国を備える必要があるので、今後も変化し続けるのです。まだそこまで到達できていないのは明白です。ですからますます変化があるでしょう。それが一つ目のことです。二つ目は、このように変化が訪れるとき、二つのことを自問することが大切です。私が変えるべきことは何なのだろうか、変える必要のあることは何だろうか、さらにこう尋ねる必要があります。これに対応するときに変えるべきでないことは何だろうか。例えばマスター協議では変える必要のあることがあります。それについて話してくださいました。しかし変わってはいけないものがあるのも確かです。生徒に個人的に接する中で本当に力強い影響があることはやめないでください。生徒を愛すること、教室に主の御霊を招くこと、証しすること、あなたの経験を通して純粋な証しを彼らに述べることなどです。それは変わりませんし、福音も変わりません。生徒を巻き込む方法、聖文を順番に教えるクラスでテーマを取り上げる方法が変わるのです。ですから変更しなければならないものがありますが、変わらないものもたくさんあります。それらをしっかり持ち続け、毎日主の御霊を携えて教室に入るようにしてください。そのような状態でこれらの教材を活用するときに素晴らしい方向に進むのです。
ありがとうございます。閉会の前にオスカーソン姉妹、一言いただけますか。姉妹は毎日セミナリーのクラスに来る何万人もの若い女性のために祈っておられ、ご自身も早朝セミナリーを教えた経験がございますね。その経験を踏まえて、このプログラムがもたらす祝福をご存知の姉妹はどうお感じになりますか。セミナリーにいる若い女性、若い男性についても何かお話ししたいことがございますか。
これまで見てきた中で、かつてないほど優秀な青少年たちだと心から思います。彼らは正しいことをしたいと望んでいますし、自分が何者かをよく理解しているんだと思います。家庭の夕べのレッスンを教えた5歳の孫娘さんのお話がありましたが、そのような青少年が今クラスにやってくるのです。彼らがイエス・キリストの教義を自分の状況や生活に当てはめて応用する方法を理解できるよう助ける中で、ステップアップできることにワクワクしています。もう抽象的な原則ではありません。生徒が心に刻んで学ぶものとなるのです。青少年を祝福し強めるために教会において絶えざる啓示があることに心から感謝しています。マスター協議によって何が起きるか楽しみです。
ありがとうございます。クラーク長老、最後に一言お願いいたします。
最初に申し上げたように、これは啓示だと思います。主はかつてないような力強い方法で若い世代を教育し育てるために私たちを動かしておられます。私たちが主と調和し、主の指示と啓示に従うなら、 さらに啓示と深い洞察を得られます。皆さんはすでにそれを経験し始めています。これは素晴らしい確信であり、教室と生徒にとって大きな祝福となるでしょう。またこれを家庭でも実践できるので、家族にとっても大きな祝福となると思います。もしまだ子育て中だったり孫がいたりすれば、彼らにこれを使うことができます。すべての人にとって大きな祝福となります。またチャドの言葉について言っておきたいです。オスカーソン姉妹はきっと若い男性のためにも祈っていますよ。若い男性が若い女性と結婚する必要がありますから。青少年は皆永遠の家族の母親、父親となる準備をする必要があります。そのことを念頭に、神が本当はセミナリで何を行われているか気づけば大丈夫です。素晴らしい和コードですから、青少年たちと素晴らしい経験をするでしょう。優れた和コードですが、指針、導き、支え、励ましが必要です。また自分より数歩先を歩いたことがあり、主を知っていて、主の神聖で驚くべき贖いの犠牲について証しすることができ、それを毎日クラスに持ってきて子どもたちを愛し高めることのできる人々がもたらす力も必要です。皆さんはそうしてくださるでしょう。そして今度は生徒にとって驚くべき方法でそれを行えるのです。皆にとって素晴らしい祝福です。
ありがとうございます。皆さんに感謝します。本日はありがとうございました。
Thank you.
ありがとうございます。主導する権限を持つ方々の勧告と教えによく耳を傾け、それを研究し、その上で行動することを優先するという霊感にあふれ、謙遜にさせられる素晴らしい模範でした。この新しい機会は参加するすべての若者たちにとって祝福となるでしょう。皆さんで賛美歌81番祈りは楽しきを立って歌い、その後ニール F マリオット姉妹のお話を聞きます。マリオット姉妹は2013年4月に中央若い女性会長会第二顧問に召されました。彼女はテキサス州ダラスのサザンメソジスト大学で学び、英語の学位と教員免許を取得しています。22歳の時にマサチューセッツ州ケンブリッジで改修し、バプテスマを受けてこの教会に入りました。1年後にソルトレイク神殿でデビッド C マリオット兄弟と結婚し、11人の子供と26人の孫がいます。マリオット姉妹、本日来てくださったことを嬉しく思います。姉妹から学べることを楽しみにしています。マリオット姉妹の次に委員長であるキム・ビー・クラーク長老の話を聞きます。クラーク長老、昨年のお話の中で長老が与えてくださった勧告は世界中の教師たちが読み返し実行しています。私たちはその勧告を心に留めており、本日の教えを心待ちにしています。クラーク長老の話の後、賛美歌175番、真理は何と言えばを歌います。閉会の祈りはナオマ・ドレーパー姉妹が行います。姉妹のご主人ロレイ・ドレーパー兄弟はユタバレー中央地域のインスティテュート教師です。
Yeah. 紹介の内容を一つだけ訂正させていただけますか。孫の数は26人ではなく32人です。真理を語らなければと思ったものですから。今日は豊かな祝福をいただいています。たくさんのメモを取りました。素晴らしい教えを受け、とても感謝しています。家族が恩恵に預かってきた感謝の気持ちをセミナリーやインスティテュートの教師の皆さんにどうお伝えしたらよいでしょうか。11人の子どもたちがそれぞれ4年間セミナリーに出席し、延べ44年間お世話になりました。孫たちも8年間セミナリーに通っていますから、合計52年間になります。主人はインスティテュートの教師でしたし、州外の大学に進学した子どもたちはインスティテュートに通いました。本当に感謝しています。ここで15分間話したくらいではこの恩をお返しすることはできません。教室で過ごす時間だけでなく、クラスの環境によってもたらされる改心の経験について考えたいと思います。皆さんはご自分の力がどれほどのものか理解しておられますか。皆さんは召され任命された教師として天の力を強く受けることができます。青少年は外の世界と皆さんと集う場所との明らかな違いを感じ取ることができることでしょう。私たちは望んではいなくても世の中にどっぷりと使っています。仲間の意見や世の人々からの力や、この世的な考え方、ネット上で出回っている情報の影響が強いことは皆わかっています。そういうものに囲まれているのですから、こんな詩があります。我らの頭は浮世のことでいっぱいだ。朝から晩までいっぱいだ。浮世、つまりこの世が退き、その影響の及ばない場所を作るにはどうしたらよいのでしょうか。その場所では常により良いものである御霊を導き入れ、世の中で失われている忠実と正直という2つの徳を教室に満たします。生徒たちが正直な気持ちで心の底から真理を求めるならば、報いとして確固とした霊的な理解が与えられ、彼らが世に戻っても消えてなくなることはありません。救い主はご自分に従うものを教えるために世のものとは異なる場所を選びになりました。山の中腹や家庭の中、井戸のほとり、畑の近くで、また船から教え、最後には2階の広間で教えられました。主はご自分の民を知っておられ、その環境に合わせられました。世の中から民を集め、主の生ける福音の真理の道へと導かれたのです。セミナリーとインスティテュートの教師の皆さんにも同じことができます。教室の中でです。教会であろうと、学校の建物であろうと、家庭であろうと関係ありません。そうです、生徒たちは実に様々な態度でクラスに来ます。お伺いしますが、彼らはどんな様子でクラスを後にしますか。ここには力ある真理を生活に結びつけて生徒に理解してもらうチャンスがあります。この結びつきは、聖霊が皆さんの努力を受け入れてクラスを温かく包む場合にのみ可能となります。生徒たちは実際に真理を吸収し、取り入れ、実践していくのです。セミナリーでの笑いや楽しさ、ゴミ箱バスケットボールなど友達同士の交流は確かに助けとなりますし、青少年にはそれがつきものですが、授業を上滑りな経験の場にしてはなりません。人を救う力を持つのはイエス・キリストの教義の真理だけであり、生徒たちの救いは天の御父の願いなのです。そして私たちは御父の力と指示のもとに働いているのです。キリストの贖いの恵みを日々受けているという現実を、私たちも生徒も第一に考えるべきです。キリストがこの世の闇を克服できるように助けてくださると感じれば、希望と霊的な結びつきが生徒たちの世界に流れ込みます。教室が結びつきの場となるのです。彼らは自分の成長の過程を主が導いておられるのを思いと心で学びます。主は傷を癒されます。青少年が心を開いて主に頼るならば、将来ではなく今すぐにでも傷を癒してくださるのです。愛する教師の皆さん、私の考えではここで皆さんが登場します。クラスでは生徒にふさわしい形できちんと心を開いていただけますでしょうか。完璧な人間を演じないでください。 生身の人間であることをはっきりと伝えるのです。自分も悩みがあり、できる限り救い主に従い頼ろうと努力していることを理解してもらってください。この裏表のない態度は生徒に還元されます。生徒は問題に対して真の福音を当てはめられる見本を目にするのです。このようなクラスを作り上げるには霊的な識別の力が必要ですから、熱心な教師は何が必要でしょうかと神に尋ねます。また勇気を持って正直でいなければなりませんから、自分を顧みて次のように自問します。自分の考え方のどこを変えるべきだろうか、本当に生徒に必要なものを与えているだろうか、福音を学ぶのに最適なクラス環境を提供するためにはどのようにすればよいだろうか。主が地球を作られた方法は皆さんがクラスの環境を作り上げるための見本であることが理解できるでしょうか。主は御父の指示の下で神が設計された地球という教室を創造されました。それには次のものが必要でした。信仰、霊的な計画、愛に満ち秩序正しい働き、厳密に従うこと、天の御父の子供たちが成長し繁栄するために何が必要かを把握することです。この世での限られた形ではありますが、皆さんも主の方法に倣って霊的に計画された真理と自由の場を作り上げることができます。そのためには心の清さが必要とされます。神聖な学びの場の創造は生半可な気持ちではできないのです。これは皆さんのスペースです。最高の教室には満たされていない部分がないと良いなと思っています。最高の教室は壁から壁、床から天井まで愛と生徒たちを受け入れる気持ちに満ち溢れていて、救い主の贖いと教えを信じる信仰の上に築かれています。青少年が皆愛らしく好ましいというつもりはありません。ご存知の通りです。でも神は彼らを愛しておられ、御子に真に従う私たちが熱意を込めて祈り求めるとき、生徒たちを主の愛で愛せるようにしてくださいます。天の御父はその子どもたちすべてにとって安全な場所であり、愛を設けられる場所です。その愛に何の合格基準も設けられません。御子イエス・キリストは多種多様の証や外見、態度、経歴に関わらず、すべての人に腕を広げて来なさいと言っておられます。教師の皆さん、皆さんにも同じことができます。生徒たちが精神的、霊的、知的面でどんな成長段階にあろうとも彼らを助けることができるのです。孫娘が最近セミナリーの建物の反対側の学校の敷地内で起きた創造主義デモについて教えてくれました。高校生たちが規則に抗議し大勢集まっていたのです。怒鳴り声が響き、抗議の旗が翻っていたそうです。孫娘はこのデモ隊の脇を通ってセミナリーの建物に行かなければなりませんでした。不思議な気持ちだった。デモの脇を通らなくちゃいけなかったけど、セミナリーの建物に着いたらとても良い気持ちがしたの。部屋に入ると、ここは私の居場所、あそこじゃないと感じたわと言っていました。それにセミナリーの教師が礼拝のように手招きするために建物の外に立って生徒たちが来るのを待っていたそうです。神の愛がいただけるセミナリーの建物へです。デモ隊の脇を通って自分のクラスまで行く勇気を彼女に与えたのは何だったのでしょうか。彼女が前進できるようにどんな引きつける力がそのセミナリーのクラスにあったのでしょうか。その日セミナリーを休むことは簡単だったでしょう。でも彼女は行きました。なぜでしょう。彼女はそこが自分の居場所だと感じていたのです。必要とされ愛されていました。彼女はそのクラスの状態を信頼し、教師の心の状態も信頼したのです。天国は場所を指しますが、状態をも指していますとスペンサー W. キンボル大館長は教えています。入ってくる教室の状態が天国のようであれば、生徒たちは祝福を受けます。そうすれば青少年の抱える心配事や問題に 青少年と共に対処し、教義がどのように彼らの疑問に答えてくれるかを教えることができるようになるのです。セミナリーインスティテュート教育長のチャッド・ウェブはこう言っています。将来、私たちは教室でもっと効果的に聖霊によって生徒を守り、強化し、助け、世の救い主のもとに導く方法で教えるでしょう。私の孫たちはセミナリーのクラスで守られ、強化されていると感じています。生徒たちが高校からセミナリーの建物まで歩いていこうとすると、冷やかしやざけりの言葉が飛んでくると孫は言います。やい、モルモン。などという声です。これは大きく広々とした建物にいる人々について述べている第一ニーファイ8章33節の状況に似ていないでしょうか。私や他にその実を食べていた人々を指してあざけり笑った。しかし私は彼らのことを気に留めなかった。孫の確固たる信念の背景の一部には、セミナリーのクラスには霊的な力があるという確信が基盤にあります。自分を受け入れてくれる人たちと安心感、それに自分を強化し守ってくれる神殿がそこにあることを彼は知っているのです。ですから世の人々のあざけりを無視、つまり気に留めないでいることができます。セミナリーとインスティテュートの教室は求める生徒に居場所を提供します。皆さんの教室も生徒たちに彼らがこの末日における天の御父の計画の中で重要な存在であり必要とされていると教えてくれる御霊があるときに聖なる場所になると思います。青少年は皆さんのところにやってきます。これは彼らの側に信仰がなければできません。皆さんのクラスでは何が彼らを待っているでしょうか。去年の11月、カンボジアとモンゴルで聡明で忠実な若い女性たちに会いました。彼女たちがキリストについて明かしたとき、私はその揺らぐことのない信仰に心を打たれ、こう尋ねました。学校の友達や親が自分と同じ信仰を持っているわけではないのに、なぜイエス・キリストを信じる信仰をそんなに強く持てるのですか。彼女たちはセミナリーです、と答えました。なぜセミナリーなのですか、と聞くと、こんな答えが返ってきました。福音についてもっと学べるからです。そこでいい気持ちを感じるからです。教室に来て皆さんの前に座る生徒の多くは福音の原則や教会歴史について疑問を多く抱えています。自分のクラスをありとあらゆる信仰を解明し信じ受け入れる場だと考えてください。皆にこう言うのです。自分の信仰を持ってここに来てください。信仰の強さは関係ありません。愛し受け入れる場を提供しましょう。生徒たちはレッスンを自分の生活に応用する方法がわからなければ話を聞かず本腰を入れません。特に心に葛藤があるときはそうです。皆さんは生徒たちの持つ不安や疑問について心を開き、腹を割って話し合うことを許す心構えができているでしょうか。福音を個々の状況にうまく当てはめ、理解できるよう彼らを助け、話し合いを教義に結びつけていただけないでしょうか。繰り返します。今日のディスカッションで話し合われたように、話し合いを教義に結びつけるのです。青少年の日曜日のクラスを訪れたり、国際地域中央管理会からのクラスの報告書を調べたりすると、リーハイが見た大勢の人たちに彼らを例えたくなります。今日の青少年たちは鉄の棒を掴んではいますが、星の境の暗黒の霧が彼らに激しく襲いかかっています。識別の力を持つ教師は愛を持って彼らの言葉に耳を傾け、それがこの世的な考えに汚染された意見であっても、悩みや弱い信仰に対する疑問を話す機会を与えます。皆さんのクラスでは生徒が自分の疑念について話すことができますか。彼らは暗黒の霧から逃れ出て足を踏み出せる岩のように堅固な皆さんの信仰と養いという安全地帯が必要です。彼らを結びつける場所と環境、そして自分の居場所だと思える場所が必要なのです。教義が感じられる場所です。 生徒たちが熱心な研究心で福音の疑問を晴らしたいと心から求めてきたならば、皆さんは共感しながら話に耳を傾け、預言者の勧告や福音の教義、教会歴史を頼りに答えを見出すように進める大きな責任を担う立場にあります。この責任をどのように果たすのでしょうか。皆さんの嘘偽りのない経験と証は青少年の心に容易に浸透します。彼らの本質的な素晴らしさを信じていると言葉に出していってください。その言葉は彼らの心の中で鳴り響きます。皆さんが親身になって青少年たちを理解しようと努めるならば、彼らにはそれがわかります。必ずです。次の言葉は皆さん聞いたことがあると思いますが、素晴らしいのでもう一度引用します。バラード長老はこう言っています。生徒が悪意のない質問をし、教師がそのような質問に心配しないでくださいと答える時代は終わりました。生徒が率直な疑問を提起し、教師が論争を避けるための回答として証を述べる時代は終わりました。生徒が教会を攻撃する人々から守られる時代は終わりました。信頼できる教会の資料は福音に対する複雑な疑問の答えを見出す助けになります。青少年は自分に関連付けられる答えを求めていて、自分の気持ちを表現する必要を感じています。ニューヨーク市の有能なセミナリー教師がこんな言葉を書き送ってくれました。私が御霊を最も強く感じるのは、生徒たちが自分の経験を語り、自分の抱いている疑問や気持ちを話してくれる時です。これは否定できません。マスター教義に関する基本文書にはこう書かれています。質問し答えを探し求めることは真理を学ぶための重要な取り組みの一環です。生徒が敵対的な質問や物言いをしてくることもあるでしょうが、ありのままの彼らを愛してください。彼らが誠実に探求していることに感謝の言葉を述べてください。答えがわからないときはこう言います。わかりません。それでもあなたと話していたいんです。そしてその生徒に敬意を払い、祈りの気持ちでその生徒と一緒にできる限り良い答えを探すのです。ただしスプーンで食べさせるように福音の答えを手取り足取り教えるのはやめてください。教師の皆さん、スプーンを捨てて生徒にシャベルを渡してください。生徒も自分で答えを掘り起こす必要があるのですから。マスター教義に関する文書にあるように、信仰を持って行動し、永遠の観点から概念について調べ、神から与えられた情報源を通して理解を深めようと答えを掘り起こし続けるなら、生徒たちは霊的な知識を身につけることができます。私は学ぶために熱心に行動し、学んでいることを自分の生活に応用するというマスター教義が焦点を当てている事柄の根底にあるメッセージが大好きです。皆さんの教室の状態がこの霊感に基づいた行動の苗床となります。セミナリーでいう根とは、信仰の種と福音に沿った生活が養いを受け育てられる場所である苗床を意味するのです。セミナリーとインスティチュートの教師の皆さん、霊的な成長のための健全な場であり、目に見えない悲しみを癒し、福音の真理に対する疑問を晴らし、神の子である自分の真の姿が見えるようにしてくれる場である、信仰と信頼と実践の教室を作り上げるようにしてください。ウィリアム・ワーズワスは、私たちを生まれたばかりの赤ん坊に例え、栄光の雲を引きつつ我らの故郷なる神のもとより来りぬと書いています。皆さんは生徒たちが教室を出て再び世の中に立ち向かっていこうとするときに、彼らのことをイエス・キリストへの信頼の雲を引きつつ新たに生まれたものと見ることができるでしょうか。私はイエス・キリストを信頼しています。その贖いには人を改心させる力があることを知っています。主には悔い改めて素直に真理を求める者を救う永遠の恵みと許し愛があることを私は知っています。皆さんには知恵と愛を持って生徒たちに何が必要なのかを識別し、御霊によって教えるという神聖な責任があります。そうすることによって彼らを不信仰の霧から真理と安全と信仰の場に来るよう招くのです。イエス・キリストの皆によって、アーメン。
My dear brothers and sisters, 愛する兄弟姉妹の皆さん、共に出席でき嬉しく思います。皆さんに感謝し、皆さんを愛しています。天の御父と御子主イエス・キリストも皆さんを愛しておられます。今日皆さんがその愛を感じ、これから私が話すときに引き続き愛と称賛を感じられるよう祈ります。この時代は神の王国における大いなる日であり、教会教育システムについてもそうです。新たに始まるセミナリーのマスター教義プログラムについて今日聞いた事柄は数ある力強い啓示の一つです。天の御父はこの啓示を通して教会教育を祝福しておられます。私はこの時代に来て主の偉大な技が驚くべき方法で転がり進むのを目の当たりにする特権に預かっていることを皆さんと共に喜んでいます。今日はその愛と感謝と喜びを胸に、教会教育システムの未来についてお話ししたいと思います。教育委員長に就任してから皆さんにお話しするのはこれで3度目です。2015年8月に私たちに課せられている大きな責任を受け入れ、また果たさなければならないと話しました。次世代をこれまで以上に深く強力に教育する必要があると言いました。つまり私たちはこれまで以上により良い人物となり、より良い働きをしなければなりません。2016年2月、もう一度そのテーマについてお話しし、託児指導者の例えを話しました。キリストを信じる信仰と忍耐を持ち、力の限りを尽くして行動するならば、私たちはキリストの恵みを通して神から贈られた誠の教師となることができると証ししました。今日も同じテーマについてお話しします。私たちは次世代をこれまで以上に深く強力に教育する必要があります。私たちはこれまで以上により良い人物となり、より良い働きをしなければならないということです。そうするならば、私たちは神から贈られた教師となるでしょう。私たちは皆トーマス・S・モンソン大官庁のこの霊感された勧告に従う必要があります。末日聖徒イエス・キリスト教会では私たち全員が教師であり、全員が学習者です。全員に私たちの主から次のような優しい招きの言葉がかけられています。私に学びなさい、そうすればあなた方のために魂に休みが与えられるだろう。私に学びなさいという主の優しい招きに応じるとき、私たちは主の神聖な力に預かるものとなります。それゆえ主から望まれているように教え、学ぶことにより私たちの模範者なるお方に従って従順の精神を持って進みましょう。さて、2016年6月の現在、昨年8月の時点よりも教会教育の将来についてもう少し先を見通し、より明確に理解できるようになりました。昨年8月以来、主から受けてきたこととその意味についてお話ししたいと思います。昨年の秋、私たちは教育管理会の理事会、さらには管理会全体と話し合いました。さらに教会全体に手を差し伸べて、より多くの会員が教会教育システムを通じて提供される様々な教育の機会を得られるようにするためにはどうすればよいか話し合いました。11月、教会教育管理会に提案書を出し、次の構想が了承されました。教会教育システムは今後、教会が組織されているあらゆるうちの教会員に教育を受ける機会を提供する努力をするという構想です。この提案は管理会の承認を得ました。私たちはこの取り組みを CES 世界教育イニシアチブと呼んでいます。やがてこのプログラムにより様々な教育の機会が提供されます。まず宗教教育が提供されます。これは今後提供するすべてのプログラムにとって欠くことのできない基本的な要素です。また中学1年生から高校3年生までを対象とする中等教育、英語教育、パスウェイアカデミックスタート、技術及び技能ごとの訓練及び証明書、特定の分野の学士号、準学士、学士、修士号なども提供される予定です。アカデミックスタートと同様に、これらのプログラムの授業料は抑えられ、手頃な価格に設定される予定です。また自立支援サービス並びに英大教育基金と協力して、生徒が必要としている機会を得られるよう取り組んでいきます。この構想に様々な機会を加え、このプログラムの指針となる原則も管理会に提示し、次の4つにまとめました。原則1、 教育、完全に至る賢明な努力は霊的な経験であり、神の王国を築き、シオンを確立するために欠かせません。宗教教育、集まる機会、霊的な分野のオンライン学習は必須の要素となるでしょう。原則2、世界教育イニシアチブはシステム全体で共同で行う取り組みであり、あらゆる CS 機関が関係します。自立支援サービスと宣教師管理部、さらには必要に応じて教会の各部署と連携しながら、できるだけ既存のリソースやコース、プログラムをもとに新たに構築していきます。原則3、授業はオンラインで、また地元のさまざまな機関や教会堂に人を集めて提供します。専門学校や大学など地元の教育機関において提供する授業に加え、地元の機関で提供する宗教教育はこのプログラムの重要な部分です。原則4、生徒は真剣指導者の導きのもと、CES および自立支援サービスの助けを得ながら、地元の教会ユニットを通してプログラムに参加します。この規範に沿うことにより、地域会長会、地域支住人、ステーク会長、ビショップ支部会長によりこのプログラムを支部会長にこのプログラムを務めの一つとして果たしてもらいます。このようにしてこの取り組みは真剣の鍵の導きのもとで進められます。世界教育イニシアチブは S&I の教師、ディレクター、管理者の皆さんと密接な関わりがあります。このプログラムにおける皆さんの役割は極めて重要です。まず最も重要なことですが、宗教教育は私たちが提供するすべてのプログラムの土台となるものです。このプログラムの目的はすべて福音を中心に添えたものですから、福音を教えることは重要です。次に、世界教育イニシアチブによりさらに多くの人が教育機関に集まるでしょう。その現象はすでにパスウェイアカデミックスタートで起こっています。生徒数は引き続き増え続けると予想されます。第3に、 S&I はこの取り組みにおいて中等教育プログラムの導入と運営の責任を負います。例えば太平洋地域の3つのパイロットプログラムでこの規範を用いています。サモア、バヌアツ、パプアニューギニアにおけるパイロットプログラムでは、危険にさらされている生徒の教育支援や英語力の向上に焦点を当てる予定です。第4に、非常に大切なことですが、このプロジェクトを通してまだ手を差し伸べていない人や困っている人に焦点を当てることができます。救い主は迷い出た羊を探し出すよう呼びかけておられます。このプログラムと皆さんの努力を通して、物質的にも霊的にも行っていきます。兄弟姉妹の皆さん、主が地球で大いなる力を働かせて、より多くの神の子供たちに教育を提供し、神の王国内のあらゆる学習と教授を向上させようとしておられることを皆さんが明確に理解していることを願います。私たちは霊的および教育的な新たな領域に至る未来へ向かって歩んでいます。主は新しいことをするよう招いておられます。取り組み方を変え、これまで以上に良い働きをして良い人物になるよう導いておられるのです。ですから兄弟姉妹の皆さん、モーセアの息子たちのようになるようお勧めします。アルマはアンモンと兄弟についてこのように述べています。彼らは正しい理解力を備えた人々であり、また神の言葉を知るために聖文を熱心に調べてきたので、すでに真理を深く知るようになっていた。そればかりではない、彼らはしばしば祈り、また断食もしたので、予言の霊と啓示の霊を受けていた。そして教える時には神の力と権能を持って教えた。 モーサヤの息子たちが彼らが教えた民に与えた影響についてモルモンはこのように述べています。そして主が生きておられるように確かにアンモンと彼の同僚たちが啓示と預言の霊によって行った宣教と彼らを通じて数々の奇跡を行われた神の力によって信仰を持つようになった全ての人、すなわち真理を知るようになった全ての人はあなた方に申し上げるが、主が生きておられるように確かに彼らの説教を信じて主に帰依した霊満人は皆二度と道を踏み外さなかった。モーサヤの息子たちのようになりましょうという招きは啓示と預言の霊を宿し今後変化を遂げるときに主の導きを受けられるようにしましょうという招きです。また私たちのうちに啓示と預言の霊を宿し私たちが教え証しするときに神が生徒に改心の奇跡をはじめとするさまざまな奇跡を起こしてくださるようにしましょうという招きです。啓示の霊を自らのうちに宿すには努力が必要です。霊的な努力です。多くの断食と祈りが必要です。また従順、犠牲、奉献、さらには聖霊にまつわる経験が必要です。ジョセフ・スミスはこのように教えました。啓示の霊が最初に何かを進めた時にそれと気づくならば人は益を得ることでしょう。例えば純粋な英知が流れ込んできたと感じるとき突然さまざまな考えが湧いてくることがあります。そのような促しに気づくならばその日のうちにあるいはそう遠くない将来にそれが成就するのを確認できるのです。このように神の御霊を経験し理解することによって啓示の原則が身についていきついにはキリストイエスにあって完全なものとなるでしょう。アルマとモーサヤの息子たちは聖霊と関わる経験を何度もしました。私たちもそうでなければなりません。彼らは聖霊がどのように働きかけてくださるかを学びました。御霊が語りかける方法を理解しました。主から受けることに従って行動しイエス・キリストの憐れみと恵みを通して啓示の原則を理解するに至りました。私たちもそうでなければなりません。彼らの御霊に対する感受性と神からの啓示を受ける能力を増しついには主の御手に使われる強力な器となりました。私たちもそうであるべきです。私たちは主の御霊を宿し御霊の働きを知っている福音の教師でなければなりません。生徒たちは思いと心につける霊的な知識をさらに必要としています。その知識は主の御霊を通してのみ得られるものです。私たちは神から啓示を受ける教師となり神の子供たちを導き高め彼らが聖霊の力を通して霊的な知識を求めそれを得られるようにしなければなりません。マスター教義の導入により私たちが質問を愛する教師にならなければならないことが一層明確になりました。私たちは質問に答える準備をしておくだけでなく質問を歓迎しそれについて話し合い啓示の霊を通して生徒と共に質問に取り組まなければなりません。セミナリーは質問し答えを得ることのできる場と生徒たちに思ってもらいたいのです。私たちは生徒が霊的な知識を探求するのを助ける準備ができていなければなりません。識別の力を持って耳を傾け、教義的、歴史的な洞察を備えておき、啓示の霊を内に宿しているために、霊感を受けて質問に対処できる教師となる必要があります。預言の霊についても同じことが言えます。イエスについての証は預言の霊です。キリストについて教えるときや証しするときはいつでも私たちと生徒の思いと心は自然と将来に向けられます。信仰の目を持って前を見据えるとき現在の状況よりも良い将来の生活を送る自分を思い描きます。教える内容が悔い改めであれ許しや癒し試練の時に与えられる神の助けであれ預言の霊なしにキリストの贖いの力と人を強める力について証しを述べることはできません。私たちはキリストに関する 深くて持続する証を持ち、主の癒しの力と人をあがなうほどの愛について啓示の霊をもって教える教師でなければなりません。キリストに頼るよう生徒を教え、主が彼らを罪から清め、傷ついた心を癒してくださると約束するとき、それは予言となります。信じる生徒は救い主、あがない主について、また彼らの人生について、私たちが真実を語っていることを心で知るでしょう。啓示と予言の例により教えた時の経験についてお話ししたいと思います。何年も前にある若いパートメンバーの家族をステーク会長と訪れました。父親になったばかりの男性は教会で育ちましたが、それまで7年間活発ではありませんでした。教会員でない妻は最近最初の子供を産んだばかりでした。二人と世間話をした後、私たちは母親になったばかりの奥さんに話した方が良いと感じ、彼女の方を向いてこう言いました。母親になるというのは素晴らしいことです。この言葉は私が語ったまさにその時に与えられました。私がそう言うとすぐこの若い母親は泣き出して部屋から走って出て行ってしまいました。教会に7年間来ていなかった夫は私たちを見て言いました。妻はきっと初めて聖霊を感じたのだと思います。戻ってきた奥さんに私は言いました。母親になるというのは本当に素晴らしいことです。あなたが腕に抱いているその小さなお嬢さんは天のお父様の娘なのです。天の御父はあなたを信頼して彼女をあなたに託されました。あなたは素晴らしい家族をお持ちです。あなたとご主人とお嬢さんは永遠に一緒にいることができます。でもそれが実現するためには主の神殿に行って結び固められる必要があります。またバフテスマを受けて教会員になる必要があります。そのためには宣教師に会う必要があります。奥さんはそのことについて考えてみると約束してくれました。私たちは彼らをステーク大会に招き一緒に祈りました。彼女に伝えた言葉はあらかじめ準備したわけではありません。それは聖霊の力によるものでした。翌日彼らは大会に来ました。集会の後廊下で彼らに会いました。彼らの表情は見違えるようになっていました。光に満ちていたのです。2年後スーと私がアイダホ州レックスバーグ神殿で彼らに会った時、彼らの光はさらに明るさを増していました。彼らは結び固められ、2歳の娘と新生児の弟も両親と結び固められていました。兄弟姉妹の皆さん、啓示と予言の霊により教えるときに主は奇跡を起こしてくださいます。最後に冒頭の話に戻ります。皆さんをとても愛しています。天の御父と御子主イエス・キリストも皆さんを愛しておられます。主が皆さんを備え、この偉大な技において皆さんをここに置いてくださったことに感謝しています。これは偉大な技です。主は私たちに偉大な技を行うよう招いておられます。世界教育イニシアチブは偉大な取り組みです。神から送られた教師になることは偉大なことです。啓示と予言の霊により教えることは偉大なことです。主が私たちに行うよう招いておられることは時折難しく思えるかもしれません。愛する預言者モンソン大官長の言葉から元気をもらうと良いでしょう。もし今私の話を聞いている人たちの中で召しに応え犠牲を払い人々に祝福を分かち与える準備ができていないと感じる人がいれば、神が召される者には神が資格を与えられるという真理を覚えてください。 私たちがふさわしい状態に身を置き、信仰を持っている揺らぐことなく託された召しを全力で果たし、またその責任につける働きについて全能者から霊感を求めるとき、私たちは奇跡を起こすことができるのです。それが真実であることを知っています。私の証をここに残します。父なる神は生きておられます。イエスはキリスト、救い主や贖い主であられます。この教会は主の教会です。私たちは主の用向きを行っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our Father in heaven, we're grateful this day for the opportunity we've had to come and gather a seminary and institute instructors to be taught and instructed in the things that we need to do to be more effective in thy kingdom. We're grateful for the leaders.
彼らの言葉に鼓舞されました。私たちの心が開かれ、この変化を受け入れることができますように助けてください。またまだこの世で行われていない偉大な神様の技を行う次の世代の子どもたちに良い影響を与えることができますように助けてください。福音と生ける預言者に感謝しています。私たちが従うべきことによく従うことができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。